創世記第41章、2年の後、パロは夢を見た。夢に、彼は、ナイル川のほとりに立っていた。すると、その川から美しい、声、太った7頭の雌牛が上がってきて、足を食っていた。その後、また醜い、痩せ細った他の7頭の雌牛が、川から上がってきて、川の岸にいた雌牛のそばに立ち、その醜い、痩せ細った雌牛が、あの美しい、肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。ここでパロは目が覚めた。彼は、また、眠って、再び夢を見た。夢に、一本の茎に太った、良い7つの穂が出てきた。その後、また、痩せて、東風に焼けた7つの穂が出てきて、その痩せた穂が、あの太って実った、7つの穂を飲み尽くした。ここでパロは目が覚めたが、それは夢であった。朝になって、パロは心が騒ぎ、人を使わして、エジプトのすべての魔術師と、すべての知者とを呼び寄せ、彼らに夢を告げたが、これをパロに解き明かし得るものがなかった。その時、給仕役の長は、パロに告げて言った。私は、今日、自分の過ちを思い出しました。かつて、パロがしもべらに向かって行き通り、私と料理役の長とを、自衛長の家の監禁所に、お入れになった時、私も彼も、一夜のうちに夢を見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、そこに自衛長のしもべで、一人の若いヘブル人が、我々と共にいたので、彼に話したところ、彼は、我々の夢を解き明かし、その夢によって、それぞれ解き明かしをしました。そして、彼が解き明かした通りになって、パロは私を職に返し、彼を木にかけられました。そこで、パロは人を使わして、ヨセフを呼んだ。人々は、急いで彼を、地下の獄屋から出した。ヨセフは、髭を剃り、着物を着替えて、パロの元に行った。パロは、ヨセフに言った。私は、夢を見たが、これを解き明かすものがない。聞くところによると、あなたは、夢を聞いて、解き明かしができるそうだ。ヨセフは、パロに答えて言った。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。パロは、ヨセフに言った。夢に私は川の岸に立っていた。その川から肥え太った美しい7頭の雌牛が上がってきて足を食っていた。その後、弱く非常に醜い痩せ細った他の7頭の雌牛がまた上がってきた。私はエジプト全国でこのような醜いものをまだ見たことがない。ところが、その痩せた醜い雌牛が、はじめの7頭の肥えた雌牛を食い尽くしたが、腹に入っても、腹に入ったことが知れず、やはりはじめのように、醜かった。ここで私は、目が覚めた。私は、また夢を見た。一本の茎に、7つの実った良い穂が出てきた。その後、痩せ衰えて、東風に焼けた7つの穂が出てきたが、その痩せた穂が、あの7つの良い穂を飲み尽くした。私は魔術師に話したが、私にその訳を示し得るものはなかった。ヨセフはパロに言った。パロの夢は一つです。神がこれからしようとすることをパロに示されたのです。7頭の良い雌牛は7年です。7つの良い穂も7年で、夢は一つです。後に続いて、上がってきた7頭の痩せた、醜い雌牛は7年で、東風に焼けた、実の入らない7つの穂は、7年の飢饉です。私が、パロに申し上げたように、神がこれからしようとすることを、パロに示されたのです。エジプト全国に、7年の大豊作があり、その後、7年の飢饉が起こり、その豊作は、皆エジプトの国で忘れられて、その飢饉は国を滅ぼすでしょう。後に来る、その飢饉が非常に激しいから、その豊作は国の内で記憶されなくなるでしょう。パロが二度重ねて、夢を見られたのは、このことが神によって定められ、神が速やかにこれをされるからです。それゆえ、パロは今、悟く、かつ賢い人を訪ね出して、エジプトの国を治めさせなさい。パロは、こうして、国中に監督を置き、その7年の豊作のうちに、エジプトの国の産物の5分の1を取り、続いてくる、良い年々のすべての食料を、彼らに集めさせ、穀物を食料として、パロの手で、まちまちに蓄え守らせなさい。こうすれば、食料は、エジプトの国に臨む7年の飢饉に備えて、この国のために、蓄えとなり、この国は、飢饉によって滅びることがないでしょう。 このことは、パロと、そのすべての家来たちの目にかなった。そこで、パロは家来たちに言った。我々は、神の霊を持つ、このような人を、他に見出し得ようか。また、パロは、ヨセフに言った。神がこれを皆あなたに、示された。あなたのように、悟く賢い者はない。あなたは、私の家を治めてください。私の民は、皆あなたの言葉に従うでしょう。私は、ただ、王の位でだけあなたに、勝る。パロは、さらにヨセフに言った。私は、あなたをエジプト全国の司とする。そして、パロは指輪を手から外して、ヨセフの手にはめ、天布の衣服を着せ、金の鎖を首にかけ、自分の第二の車に彼を乗せ、ひざまずけ、と、その前に呼ばわらせ、こうして、彼をエジプト全国の司とした。ついで、パロは、ヨセフに言った。私は、パロである。あなたの許しがなければ、エジプト全国で、誰も手足を上げることはできない。パロは、ヨセフの名を、ダフナテパネラと呼び、オンの妻子ポテペラの娘、アセナテを妻として、彼に与えた。ヨセフは、エジプトの国をめぐった。ヨセフがエジプトの王、パロの前に立った時は、30歳であった。ヨセフは、パロの前を出て、エジプト全国をあまねくめぐった。さて、7年の豊作のうちに、地は豊かに物を産した。そこで、ヨセフは、エジプトの国にできた、その7年間の食料を、ことごとく集め、その食料を、まちまちに納めさせた。すなわち、町の周囲にある畑の食料を、その町の中に納めさせた。ヨセフは、穀物を海の砂のように、非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測ることをやめた。飢饉の年の来る前に、ヨセフに2人の子が生まれた。これらは、オンの妻子、ポテペラの娘、アセナテが産んだのである。ヨセフは、長子の名を、マナセと名付けていった。神が、私に、すべての苦難と、父の家のすべてのことを、忘れさせられた。また、次の子の名を、エフライムと名付けていった。神が、私を悩みの地で豊かにせられた。エジプトの国にあった7年の豊作が終わり、ヨセフの言ったように、7年の飢饉が始まった。その飢饉はすべての国にあったが、エジプト全国には食物があった。やがて、エジプト全国が飢えた時、民は、パロに食物を叫び求めた。そこで、パロはすべての、エジプト人に言った。ヨセフの元に行き、彼の言うようにせよ、飢饉が地の全面にあったので、ヨセフは、すべての穀蔵を開いて、エジプト人に言った。飢饉は、ますます、エジプトの国に激しくなった。飢饉が全地に激しくなったので、諸国の人々が、エジプトのヨセフのもとに、穀物を買うために来た。